我が魂よ、主を褒めたたえよ。主のよくしてくださったことを何一つ忘れるな。主はあなたのすべての咎を許し、あなたのすべての病を癒し、あなたの命を穴からあがない。あなたに恵みと憐れみとの冠をかぶらせ、あなたの一生を良いもので満たされる。だからあなたの若さはわしのように新しくなる。あなたは私たちが考えるような、願うような、その願いをはるかに超えた最も素敵なものを用意していてくださいます。私たちはこれが一番素敵だと願うのですけれども、あなたはそれが私たちにとって最善ではないことをご存知です。そして何をどう祈ったらよいのかわからないときに、あなたが祈るときにはこう祈りなさいと主の祈りを教えてくださいました。私の名前がすごいねと褒めたたえられるのではなく、ただあなたの皆だけが褒めたたえられますように、崇められますようにと祈りなさい。自分を中心とした自分の思い通りになる自分の国ではなくて、主イエス・キリストを中心にしたその座の中心に、心の王座にあなたをお迎えしたところに神の国が来るようにと、そのように祈りなさいと教えてくださいました。自分の願いややりたいことや計画、願いではなく、御心が天でおいてなされているように、あなたの用意していてくださる最善最高のその御心が私たちの人生にくまなくその通り出来事成就、その通りになりますようにと祈りなさいと教えてくださいました。私たちは自分の力で働いて自分の力で生きていると勘違いしやすいものですが、すべてのものはあなたのおかげで生かされております。ですから日ごとの糧を毎日今日もお与えくださいと、そう祈りなさいと教えてくださいました。そして気づいていないところで私たちはどれほど多くの過ちを、罪を犯してあなたを悲しませていることでしょうか。ですから主よ、私たちの罪を許してください。そして主が私たちを許してくださった、そのように互いに許し合うことができるように助けてくださいと、主はそのように祈るようにと教えてくださいました。また私たちは自分で自分を救うことができると勘違いしてしまうことが多いのです。分かっていてやめることができる、俺は強いんだと考えることが多いのです。しかしそうではありません。分かっていてやめることができない、してはいけないということをしてしまい、しなければいけないことをすることができず、私たちは罪の奴隷、欲望の虜でしかありません。自分で自分を救えない惨めな弱いものです。しかしだからこそ私たちを試みに合わせないで、悪からお救いくださいと、私には救い主が必要ですということを主に申し上げなさいと教えてくださいました。そして最後に、私たちはすべての手柄を自分のものにして、自分の名前が神のように崇め立てまつられることを願うものであります。しかしその罪に対抗して、国と力と栄え、すべてのものは私のものではなく主よ、あなたのものですと、すべての栄光をあなたに帰す、その証明の部分も最初に弟子たちが主の祈りに付け加えております。主よ、どうか私たちの残された人生が虚しく、どうでもいいことのために用いられていくのではなく、向こう岸に旅立っていくことができますように、そして神様、あなたの素晴らしい栄光を見させていただけますように、ワクワクドキドキするような、そして波乱万丈の主の備えてくださる信仰の旅を喜び楽しみ、そして一人でも多くの人と一緒に天国を目指す、その都登りの旅をしていくことができますように導いてください。主をお語りください。しもべは聞いております。愛する主イエスキリストのお名前を通してお祈りいたします。アーメン。 今日は向こう岸に行く用意という題でメッセージを語らせていただきたいと思っております。マタイの8章の18節もう一度ご覧ください。私たちの患いを身に引き受け、私たちの病を背負ってくださる方、その方は18節でこのようにおっしゃっております。さてイエスは群衆が自分の周りにいるのをご覧になると、向こう岸に行くための用意をお命じになった。おそらく人間的な、非常に人間的な魅力に満ちたイエス様、ご利益があると思えばひとたびとはそこに押しかけていきます。どんなに渋滞が起こっても、どんなに、ものすごい人混みがあふれても、そこにご利益があると思えば人は押しかけていくのです。私の生まれ育った四国には、何百段という階段を登らなきゃたどり着けないような神社もあるんですけども、人々はご利益があると思えば何百段のその階段を一生懸命登って登って登って、そのご利益にたどり着こうとするのです。病気を治してくださる、患いが治ると言われたらですね、その癒しというのは非常に魅力的なのです。そして誰もがその煩わしいことから解放をされたいと願っているからこそ、イエス様の周りには多くの群衆が集まってきました。イエスは群衆が自分の周りにいるのをご覧になると、と記されています。イエス様のご利益にあやかりたい、その人々が周りに列をなしていました。しかしその群衆にイエス様はおっしゃるのです。向こう岸に行くための用意をしなさい。向こう岸に行くための用意をお命じになった。今日はそのことを味わっていきたいと思っております。結論を最初に申し上げますと、向こう岸に行く用意において何が必要なのか、それは犠牲を払うということです。自分の都合のいいことだけを、おいしいとこだけを、いいとこだけをするということを取るんじゃなくて、犠牲を払ってイエス様に従うという覚悟が必要なのです。その点において、今日の教会において、牧師や伝道者でさえもその語ることがちょっと躊躇される、ちょっとソフトな語り口になりやすい場面かもしれません。しかし自分の十字架を追って私についてきなさいと主はおっしゃるのです。犠牲を払って主イエスに従う覚悟がなければ向こう岸には行けないよ。その覚悟の一番、19節20節に、一人の律法学者に対するイエス様とのやり取りの中でその覚悟の、一つ目が出てきます。向こう岸に行くための用意をお命じになるとですね、そこに一人の律法学者が、聖書の専門家です、聖書のエキスパートです。一人の律法学者が来てこう言います。先生、私はあなたのおいでになるところならどこにでもついてまいります。立派な言葉です。すごい、その人なりにかなり覚悟をしてですね、犠牲を払う覚悟をしてこの言葉を言ったのだと思います。先生、私はあなたのおいでになるところならどこにでもついてまいります。十二弟子の中の一人のような言葉じゃないでしょうか。あのシモン・ペテロもそう言いましたよね。たとえ火の中、水の中、あなたにお慕い申して従っていきます。他の人があなたを見捨てようと、私はあなたを見捨てません。私だけはちゃんとついていきます、というような、そういう勇ましい言葉です。先生、私はあなたのおいでになるところならどこにでもついてまいります。ところがイエス様は 水を差すような、頭からバケツで水をジャーッとかけるようなですね、冷や水を浴びせるのです。20節、するとイエスは彼に言われます。狐さんには、穴があります。夜安全にぐっすりと眠ることができる巣穴があります。空の鳥にも巣があります。そうですね、この教会も時々ですね、この、縁側のようなところに、あの日差しの軒下みたいなところに、あの鳥の巣があったりするんですけども、鳩が巣作っていたり、スズメが巣作っていたりするんですけども、鳥でもさえもですね、巣がありますよ。蛇が来ないような高いところ、安全にぐっすりと休めること、ヒナも襲われることがないような、その安全なところに巣があって、夜はぐっすりと眠れる、安眠が保障されていくような場所に巣がある。 ところが人の子には、これはイエス様がご自分のことを言われたときに、よく人の子とイエス様ご自分のことを表現されますが、人の子には私には枕するところもありませんと言われたんです。あなたのおいでになるところならどこにでも行きますよと言ったのにですね、私についてくるということが、私は実は枕するところのないような旅をしているんだけれども、まさに渡世人のような状態でですね、イエス様はマイホームとかはなかったんですよ。マイルームもなかったんです。人の子には枕するところもない、夜落ち着いて長く朝まで眠ることもできないような、そういう日常生活をキリストは、イエス様はなさっていたのです。それをおっしゃるということは、あなたにはそれほどの覚悟があるのかと問うているんです。居心地のいい場所を離れる覚悟です。これが現代人にとって一番嫌なことかもしれません。居心地のいい、自分にとってすごく居場所馴染んでですね、もうゆっくりとこうのほほんとくつろげる、そういう場所を離れるのはなかなか引力がありますから難しいんです。例えて言うならば、冬場のあったかい布団のようなものです。寒い朝の朝ですね、起き上がるのに大変だ、この布団の暖かさのこの重力、そこから起き上がるだけでも一苦労。居心地の良い場所を離れるのは私たちは嫌なのです。住み慣れた場所を離れるのは嫌なのです。しかしキリストの御声に聞き従って向こう岸に行くためには、居心地の良い場所を離れるという覚悟が必要なのです。そこはあなたの安住の地ではない。そこに居続けたらあなたの使命が果たせない。そこに居続けてもあなたは決して幸せになれない。そこから離れるべきだ。そうじゃないと向こう岸に行けないでしょ。そして行くためには枕するところもないような状況になりますから、全然居心地悪い場所がいっぱい出てくる。でも行く価値はあるんですよ。投資の言葉で言うならば、ハイリスクハイリターンという言葉がありますね。かなりの犠牲を払うならばかなりの利益を得ることもできる。でも少しの犠牲しか払わないと少しのものしか見返りがない。人生もそうでしょう。自分が安全圏にいて小さくまとまってしまって、そして危険だと言われることは何もしない。リスクは全然負いたくない。そして居心地のいい場所に現状維持。それは非常に閉塞感にとらわれてしまう一つの原因でもあるかもしれません。居心地の良い場所を離れる覚悟を主は求めておられます。人の子には枕するところもないんだよ、それでもお前はついてくるか。実は今日一冊の本を持ってきたんですけども、私が二十歳の時にイエス・キリストに出会うまで、この聖書という本に出会うまでに私にとってバイブル、聖書だった本です。大山抹殺という方が書いたんですけど、極真への道、極真空手というのがあるんですけど、私の空手哲学、これが私のですね、人生のバイブルでした。ティーンエイジの時、中学校卒業してから二十歳まで、これが私のバイブルだったんです。でですね、今ちょっと改めて見返しますと、すごいいいこと書いてるなと思うんですよ。例えばこの極真空手は、志の空手と言われるんですけども、志を立てようという章があるんですね。例えばこんなことが書かれています。最近の教育者は志ということを子供に教えていない。少年は一体何から出発すればいいのか。私たちが子供の頃は、男子志を立てて教官をいずれば質素も帰らず、人生至るところに生産墓場ありと監視を暗唱し、教理に死に共に恥じない人になろうと意を決していた。果たして今日の若者は 何になりたいと思い、何者たらんとして意を決しているのであろうか。今日の教育は平等主義に気を配るあまり、四季に満ちた青少年を育てまいとしているような風潮がある。なるほど、 平和時のサラリーマン社会のみを仮想すれば、そういう教育法も良いかもしれぬ。男が士気を持たず、撫でさすり合うように生きていれば、きっと平和で穏和な社会になるであろう。だが、果たしてそうだろうか。何をやったらいいのか、わからないような若者が、どこか適当な会社に勤め、適当な仕事を愛し、妻をめとり子を育てていく。これが人間として生を受けた我々の理想的な人生であろうか。私は、いやしくも一個の人間一個の生命は、そういう押し着せの人生に甘んじてよいほどつまらぬものではないと思う。人間一個の生命は叩けば叩くほど、磨けば磨くほど輝きと力を増すのである。甘やかし欲しいままにさせていけばとことん堕落していくものだと思う、と書いてあるんですね。私はティーンエイジの時にそうだそうだなと思いながらですね、志立たざれば火事なき船、靴はなき馬のごとし、そうだそうだ志だと思っていろいろと励んでいたのです。空手の道にも励んでいたのです。でですね、もう一つあるんですよね。妻をめとらばという書もあるんですけども、いわゆるその恋愛に芽生えたりする思春期ですよね。で、あの人と結婚できたら素敵だなとかですね、いろいろ考えたりしながら、いろいろですね、挫折したりしながら、当たって砕けたりしながらやっていたんですけども、溺れるな支配されるなというところがあります。女を愛しても女に溺れるなかれ、これが道を歩む男にとって一番大事なことである。また同時に女に支配されることも男としては決して自分に許してはならないことである。女に支配されるとは、つまりはマイホーム主義のことである。マイホームというのは女と子供の安住の場所であって、男が安住すべきところではないのだ。男は冒険せねばならぬ、修行をせねばならぬ、また戦わねばならず、開拓せねばならぬ。男が一つの目標、一つの志を立てて生きるとき、女の望む平和な家庭に良い夫、良い父親面をしてどっぷりとは使っていられないはずである。男がマイホーム主義になってどれだけ女と子供から尊敬されるようになったかを考えてみればよくわかる。テレビのホームドラマの父親を見よう、あるいは子供に枕を外されてソファーから転げ落ちる父親のおどけた姿のコマーシャルを見よう。志を失った男は結局女子供にまで侮辱されるのだ。そうですよね、亭主元気で留守がいいとか言うわけですよ。すごい言葉ですよね。どこにトゥルーラブがあるんでしょうか。自分の道に立ち、命と変えることのできる目標志を持ったとき、初めて男は男の強さを持つことができる。それだけの戦いをせずに、いかに生活費を持って帰ろうとも、女は男を尊敬しないであろう。女が男を尊敬するのは、男の男らしさを知ったときである。そうかとか思ってやってるんですね。それでですね、でもね、失恋は良い励みというところもあるんです。自分にはこの人しかいない、そう信じることのできる人を妻にすることができる人は幸運である。それがあくまでも理想である。しかし自分がそう思っても、相手がどう思っているかは分からない。むしろ自分がこの人と思った人に、若い頃には失恋することも多い。なぜか、それは未だ自分がその人に及ばないからである。それが男と女との事実上の競争であり、初期の恋が失恋に終わりやすいのは、優れた異性に憧れる気持ちから恋をするからである。つまり男の中での自分の値打ちよりも、女性の中での相手の値打ちの方が高い人に目を向けやすい。そういう相手にはもっと良い男性が言い寄っているはずだから、恋は破れて当然だが、失恋は良い励みになる。男なら二度や三度は失恋して、自分という人間の魅力のなさ、実力のなさ、くだらなさに嫌というほど気がつくがよい。そして失恋をバネとして自分の道を邁進できるような不屈の男とならなくてはならない。必死に努力を続ければ、ちょっとごめんなさいね、これ実は信仰を持つ前なので努力という言葉がやたら出てくるんですけども必死に努力を続ければ、ひたすらに自分の道を突き進んでいけば、男も女もいつ知らず魅力的な人間となっていくものだ。自分に本当についた力は、誇示せずとも、おのずと現れる。これが人をも異性をも引きつけ、男なら男の中の男に、女なら女の中の女となるのだ。自分のために最も良い女性を選べばいいのだ。自分を理解し、自分が道を歩むのを助けてくれるような方を妻にすればいいのだ。 男ならもう一度生まれてもこの女と結婚したいと思える女を妻にしたいものだ。これは信仰の道にもつながってくる同じ道だと思います。そうです、神様という方はファイネス、ベストパートナーを備えていてくださいます。まあまあいい方とあなたを結婚させようとされている方じゃないんです。一番、世界で一番あなたにとってベストパートナーと結婚させようとしているんです。だからそういう方に出会うまでは幾多の失恋の挫折の道も甘んじなければいけない。でもしかし安住の地から離れていく必要が、リスクを負っていく、当たって砕けるという必要があるのです。もう一つの覚悟、これがもっとすごいかもしれません。居心地のいい場所を離れるということと関連するかもしれませんが、20節21節22節、今日読みましたマタイの8章の20から22、もう一度ご覧ください。イエス様は大変厳しいことをお語りになっています。するとイエスは彼に言われた。あ、ごめんなさい、21からですね。また別の一人の弟子がイエスにこう言ったとあります。今度は弟子という言葉が記されていますから、まさに覚悟を持って弟子入りした人なんです。少なからない覚悟を持ってイエス様の弟子になっていた一人の弟子がイエス様にこう言うのです。主よ、まず行って私の父を葬ることを許してください。まず行って私の父を葬ることを許してください。ところがイエス様は彼に言われます。私についてきなさい。死人たちに、彼らの中の死人たちを葬らせなさい。おお、なんとすごいことをイエス様おっしゃるのかと、思いますが、いろいろと仲介書などを読みながら祈りながら考えてですね、今時点で私がこうだ、これが一番そうじゃないかなと思うことを申し上げます。まず行って私の父を葬ることを許してください。この時にはまだお父さん死んでなかったと思います。しかしやがて子供よりも親の方が年老いて死んでいく確率が高いです。やっぱり若干こう年齢順というのもあります。ですからやがて年老いて死んでいく親を最後まで看取ることを願ったということではないかと思います。しかしそういう青年に対してイエス様がおっしゃったのです。私についてきなさい。今私についてきなさい。死人たちに、彼らの中の死人たちを葬らせなさい。やがて年老いていくその親を看取ると言いながら、あなたの果たすべき使命を放棄しちゃいけない。あなたは性別されて、召集されて、招かれて、召されているんだから、この招きに応えなければあなたのなすべきことができない。親離れの必要です。子供にとって最大の難関の一つかもしれません。逆に言うと子離れというのもありますよね。親にとっての最大の難関、これ子供を無理やりこう引き離すというか、もう突き放すようなことも必要です。しかし聖書を見ますと、本当に幸せな結婚をするためにも親離れをする必要があります。親離れしてないと結局その夫婦生活とか家庭生活に親が過干渉、過保護になってくるんですね。ああだこうだと言い始めてぐっちゃぐちゃにしていくんです。本当の幸せはないと聖書はっきり語っています。そして本当に独り立ちした立派な大人になるためにも親離れがどうしても必要なんです。経済的にも精神的にも親から離れて自分の足で立って、そして自分の足で歩いていける、それが独り立ちであります。いつまでも親のすねをかじって、親のご機嫌取りをして、そして本音を言うと親と一緒にいたくないと思っているかもしれません。本音を言うと親父早く死んでくれないかなと思っているかもしれない。その方が楽に自由気ままに生きれる。だけどいやいや一緒にいなきゃいけないという、そういうなんか束縛の中に行ってしまう人が多いんですね。しかし主はおっしゃるのです。まず行って私の父を葬ることを許してくれというその青年に対して、そうじゃないよ、そんなことしてたらあんたの人生ほとんど終わっちゃうでしょ、あと何十年先にお父さん死ぬんですか、 その間あなたはしなきゃいけない自分の使命を、生きなきゃいけない自分の人生を放棄していくんですか。私の体験談を話します。私は中学校を卒業したときに、幸いにも寮生活に入りました。親元離れたんです。自分で選択しなきゃいけなくなる、まあ、ご飯はあの寮の食事が全部出るんですけど、でも場所的にも離れて、そしてまあちょっと経済的にはかなり頼っていたんですけども、でもあの少し距離が置かれたんですね。それがあったのは幸いだと思います。そしてその5年後にイエス様に出会っていきます。そして洗礼を受けたことは事後報告しました。その時には深入りするなと言われただけで終わりました。ところがやがて就職、将来どうするのかっていうところで、私が聖書を勉強して牧師になるための学校に行きたい、いわゆる神学校というところですね、神学、神の学を学ぶところに行きたいと言い始めた時に大変なことが起こりました。どうしても牧師になるつもりなら二度と家に帰ってくるなと言われたんですよね。何のために高いお金を払って大学まで出したのか、冗談じゃないぞお前っていう世界ですよね。まあ、でもその時にですね、本当に私は親離れをすることができたんです。それまでは父親に一度も逆らったことがなかったんですよ。もうこうしなさいって言われたらそうし続けていたんです。もう素直に真面目な青年ですね。なんでお父さん怖かったんですから、ものすごい怖かったんです。怖かったんですよ本当に。もう殴る蹴りがすぐ当たり前に来ますからね。もう何回殴られたことかも怖いんですよね。だから逆らえなかったんですよ。ノーと言えなかった父親に。だけどその時に私は祈って考えたんです。このまま親父の言う通りにして神様の召しに応えないで、神学校に行かずに、牧師にならずに、普通のサラリーマンや技術者として働いていいのだろうか、それで本当の親孝行ができるんだろうか、それで本当に私が一番幸いな人生を生きて、それで本当に本当の意味で親に対しても最高の親孝行ができる道なのか、そうじゃないということに結論にたどり着きました。今こそ親を一番神のようにこの一番従うべき方ということをやめて、誠の主イエス・キリストという方を私の救い主、私の主と仰いで、そして親以上に神に従う、親以上にキリストに従うという決断をして、そして父親に向かっていきました。もうちょっとなんか半泣きになってましたけど、お父さん本当に今まで本当にありがとうございましたと、本当に深々と頭を下げてですね、でも申し訳ないですけども、この度だけはお父さんの意に沿うことができませんと。でも私はこの道が本当に私にとって一番の最高の親孝行の道だと信じていますから、何十年か経った後にそのことを確認してくださいと言って、ありがとうございましたと言って実家を離れていきました。その後 何回か帰ったんですよ。帰ったんですけど門前払いですよね。何しに帰ってきた、もう家の中から怒鳴り声が聞こえて終わりですよ。開かない、鍵なんか開かないですよ。でもそれは本当に幸いだったと思います。聖書の中にこの向こう岸に渡った人物がいっぱいいるんですけども、その一番のですね、元祖はやはりあの信仰の父と言われるアブラハムさんではなかったかなと思うのです。安住の地を離れ、居心地のいい場所を離れ、親を離れて、どこに行くかもわからない壮大なアドベンチャーを、信仰の旅を始めた人物。創世記の12章を今日改めて振り返ってみましょう。ちなみに私の父親はまだ健在ですから、二十歳からですね、もう25年ぐらい経ったんですけども、この間もしですねずっと父親と共にいたらですね、これはかなり25年間 かなりいろんな意味でですね、本当にそれで良かったのかどうかと悩むような日々が続いていたのではないかと私は思います。創世記の12章、旧約聖書の一番最初の書物ですが、創世記の12章の1節から4節までを読みたいと思います。そこには旧約聖書の中ですけれども、居心地の良い場所を離れる覚悟をして、親を離れる覚悟をして、犠牲を払う覚悟を持って神に従った一人の信仰の父と言われる人物が出てきます。それはまさに人生の向こう岸に向かって旅を始めたその人物です。信仰というのは旅だと思いますけれども、その元祖の旅人の姿です。何がきっかけだったのか、それは神様からの招きの声があったということです。主はアブラムに仰せられた。アブラムという人物は最初はアブラムさんという方でした。アブラムに仰せられた。あなたはあなたの生まれ故郷、あなたの父の家を出て、私が示す地へ行きなさい。そうすれば私はあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を大いなるものとしよう。あなたの名は祝福となる。あなたを祝福する者を私は祝福し、あなたを呪う者を私は呪う。地上のすべての民族はあなたによって祝福される。アブラムは主がお告げになった通りに出かけた。ロトも彼と一緒に出かけた。アブラムがハランを出た時は75歳であった。人生まだまだこれから始まると考えてください。特にこのアブラムさんの旅立った年齢を見たらですね、どれだけ励ましがあるでしょうか。アブラムは何歳の時に向こう岸を目指す旅を始めたんでしょうか。75歳と書いてありました。今の日本では後期高齢者とか言われてしまうような年代なんですけど、あ、そうか、俺は後期高齢者なんだ、骨粗鬆症に気をつけなければ、肩折れて骨折れたら大変、結構多いんですよね。私骨折のところに行ってたんですけど、たくさんのおじいちゃんやおばあちゃんがひっくり返っただけでたくさん骨折ってですね、もう何十人という方が並んでいました。しかし信仰こそアンチエイジングです。どんな立派な健康食品を食べたり、どんな高級な化粧品を塗りたくるよりも、本当に元気で生き生きと残された人生を生き抜くことができる、その秘訣が居心地のいい場所を離れて、親を離れて、ただキリストにだけ信頼して、ただキリストにだけ頼って、全部をキリストにお任せして、そして旅をするということです。アブラムは75歳からその出発を始めました。そこから本番が始まっていくと言っても過言ではありませんでした。75年間は予備準備期間でした。神様は何をアブラムに語ったんでしょうか。まさに今日語っていることです。居心地の良い場所を離れなさい、親を離れなさい、あなたの生まれ故郷、あなたの父の家を出て、私が示す地へ行きなさい。そうすればあなたは全世界の祝福の源とされる。地上の全ての民族があなたによって祝福される。それほどの世界大の夢を、ビジョンをアブラムは授かったのでした。これは全てのクリスチャンにも当てはまる言葉です。アブラムだけでありません。全てのイエス・キリストを信じて洗礼を受けて、そして教会員として歩もうとする者に、この創世記12章の1節2節3節は語られています。あなたは決して小さな存在ではなくなるのです。神様はあなたを世界に貢献することができる貴重な人材として豊かに豊かに用いようとされているのです。それはこの地上の人生だけで終わる旅ではありません。 死の向こう側へと続いていく旅です。そして
よくお彼岸だとか彼岸の地とかってそう言いますけど、その向こう岸というのはこの死の向こうというのも意味する言葉ですよね。それはいつか越えなければいけない向こうに行く覚悟をしなきゃいけないことになるかと思いますけれども、でも私はどうやって死という向こう岸に死の向こう岸に行く用意をどうやってすればいいのか、先週実地体験をさせていただきました。私にとって入院をして全身麻酔の手術を受けて退院してくるというのは最高の進学教育を受けたようなものでした。最高の進学校に行って、しかも実践、頭で信じているだけの信仰じゃなくて、その信仰を実際に働かせる、自分に適応する、自分のその目の前にある恐れだとか不安にどう立ち向かっていくのか、どう聖書の言葉で向かっていくのか、私的には大げさかもしれませんが、もう本当に向こう岸に行く覚悟をしました。はい、しました。だってお医者さんってね、最悪のことばっかり言うんですよ。脅すんですよ。この骨からかなり油が出るらしいんですね。骨から出た油がですね、血液をめぐって、肺を詰まらせるかもしれないし、なんか頭の、ね、血管詰まらせるかもしれませんよ。あるいは全身麻酔をしたらその後ですね、かなり の後遺症が残る場合もあります。下手するとなんかですね、まあ、こういろんなことが、もうとにかくいろんなリスクをですね並べ立てるとですね、さすがに信仰を持っててもなんかへねへね、なんか青なりしよう状態ですよね。なんかこんな大変なことも起こり得る可能性があります。だから同意書書かされるんですよね。サイン書かなきゃ、事実で麻酔同意書、全身麻酔、何があっても文句言えませんで連帯保証人にもなってもらったりしてですねこれはまあちょっと一つのプチ覚悟ですよね。向こう岸に渡る覚悟をしましたでも考えてみますと、本当にですね、毎日のニュースを見ますと、いつ、いや、自分の死というのは想定外の時でしょう。ある日突然自分の死という現実が襲ってくるんです。本当に思いがけない想定外の日に、あなたのこの地上の最後の日が来るでしょう。そして想定外の時にあなたのお葬式の日程が決まってしまうのです。ですから今が恵みの時、救いの時です。いつ死んでも大丈夫なように、今このキリストを自分の味方につけて、そして罪の許し、体のよみがえり、常しえの命という保証されているこの救いをぜひ受け取っていただきたいのです。イエス・キリストという方はあなたの罪の償いをするために十字架で死なれました。そして全ての人が向かう墓場に葬られました。しかしキリストは死が終わりでないことを証明してくださいました。キリストは3日目の日曜日の朝、よみがえられて死に打ち勝たれて、今も生きておられる方です。この方と共に生きるならば、何も恐れる必要がありません。そしてその方は、すべてのマイナスに見えることを、良いことのためにプラスのことに転じてくださるのです。あの大変なことがあったからこそ、今の自分がある。艱難難事を玉にすという言葉もありますが、まさに聖書的にもそれぴったりだと思うんです。神様は私たちを愛してくださっているゆえに、時に厳しいトレーニング、訓練を強いるのです。反強制的に強いられた恵みの中に、無理やり向こう岸に渡ろうと言って船の中に入れられてしまうのです。ものすごい恐怖を味わうでしょう。板っこ一枚、その外はですね、死の世界ですよ。案の定恐れていた大暴風が起こってですね、湖の上で弟子たちは翻弄されて死にそうになるのです。ハイリスクです。別にバイク乗らなくても登山に行かなくても、至る所に、日常生活至る所に、家の中にも熱中症とかっていう死の危険が隣り合わせなんですよね。そのことを覚えて、ぜひ向こう岸に行く用意を 一緒にすることができたらと願っております。1分ほど時間を取ります。神の前に祈りの時を持っていただけたらと願います。狐には穴があり、空の鳥には巣があるが、人の子には枕するところもありません。私についてきなさい。死人たちに彼らの中の死人たちを葬らせなさい。主は私たちにも向こう岸に行くための用意をお命じになっておられます。どうぞそれぞれにその準備をすることができるように、なおも私たちを導いてくださることをお願いいたします。そしてすべてを主に明け渡し、すべてを主にお任せして、主が与えてくださるシャローム、絶対的な神の平安の中に、喜びながら、感謝をしながら、賛美を捧げながら、この一週間を歩むことができますように、主イエスキリストのお名前を通してお祈りいたします。アーメン。